2019年春アニメ、感想ということで、まあ、もう2019年も半分来ましたわ。
そうですね、
早いね、相変わらずあっという間でございますけども、今期アニメはどうでした？総括して。
いかんせん、今期見たやつが地雷2個と、あとは今期だけっていう意味だと1個、全クールからのもう自己死が1個、再放送1個なんで、なんか今期って言えるほど
今期のマニーの知らないですね。
そう、
自分の的にはどうでした？
ダメだった。
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 ああ、ダメでしたか。
ダメだった。
うん、僕はまあまあまあまあ、
ね、楽しみました。
はい、それなりですね。うん、まあ70点とか65点とかです。
まあでもまあもう楽しめたのがいいですよね。はい、
行きましょう。キャロル＆チューズデー。
はい、
これは僕の地雷作品でございました。良かったでしょ。
よかったと思うんですけど、
はい、
全体的にあの歌とか、
はい、
曲に力入れてるなと思ったんですよ。
そうでしょ。
一個一個結構なんか普通にいい曲っていうかね。
そうそう、なんかすごい、あ、こういう見せ方あるんだっていう、アニメとは思えないじゃないけどね。
そうそうそうそう、だ
からハッとするような展開だったじゃん。展開というか曲が、
そうそうそうそう、だからそれはね、すごい、あ、なんかこう意欲的だなというか、
そうです、
ちゃんとしたものを作りたいんだなっていうのがよく伝わってきたから、その点はすごい良かったんですけど、
はい、
なんか別にストーリーは別にじゃないですか。
別にです。でもテンポが良かったでしょ。
まあまあまあ、見てて苦痛はなかったですよ。
何の苦痛もなかった
じゃん。
他のに比べてくださいよ。
他の
キャラクター
とね、だからね、全然ね、なんか可もなく不可もなく、
そうです
ね、苦にもならないし、逆に言うと薬にもならなかった。
いやいやいやいや、十分良かったでしょ。
あ、そうですか。
良かったよ。僕的にはカウボーイビバップっていう昔のアニメと、まあ、監督さんが一緒で、多分世界観を若干こう地続きにしてあるんです。使ってる通貨が一緒だったりとか、アルバシティっていう火星の都市の名前が一緒だったりとか、
なるほど、ね、
なんかちょっとそこを重ねてあるのかなっていうのがニヤリポイント
で、
そういうのを含めてやっぱ音楽で世界をこう変えるというか、そういう話に説得力が多少あるだけの音楽を出してきたから、
確かにね、
良かったかなという、
確かに
思います。
まあ音楽で世界は変わんないですけどね。
ちょっとこう驚かす世界をちょっと驚かすという展開にしても、まあまあいいんじゃないですかっていう感じでしたね。
そうですね、
いや、ちょっとおっしゃる通り、展開が普通っていうか、
なんか
ハッとするものは特になかった
この展開みたいなね。
そうね。
キャロル死んじゃったみたいな。
バズる、YouTube でバズって一気にこうガーッと上の方行くっていう展開とか今っぽいなっていう、安直だなっていう感じでした。
そうそう、
ね、なんか全然ひねりがねえっていう。
そう、だからなんかその力の入れどころが曲に全振りしたなっていう、
そうか、全然ハッとしなかったですね。でも僕は80点ぐらいいってると思います。
あ、そんなっすか。
そんなでもない。
いや、自分はだからまだ本当は60点
とか。あ、そんな
50点
きついなぁ。いや、だって一応女の子たちも可愛かったじゃん、それなりに。絵も安定してたし。
まあまあまあまあね、だけど、いや、そうだ、いや、だったら、俺CD 借りてきて聞くわってい
う。ああ、いや、でもやっぱ全然思い入れが違うんです。アニソンっていうのはさ
アニソン、
アニメにこう物語が乗っかるじゃないですか、容易に。
そうです
ね。他のなんかあれじゃ、あいみょんとか聞いても別に乗ってこないじゃん、音楽は。
それあいみょんだからでしょ。いくらでもいい音楽がありふれてる中で、アニメにしてはもちろんすごい、すごいなとは思いましたけど、だって本当にすごい音楽に比べたら、はいはいっていう感じもあるじゃないですか。
そうなのかな、 まあ、本当にすごい音楽も最近聴かないからよくわかんない。
いや、所詮私もあの古い音楽ですけど、最近の音楽はよくわかんないけど、
すごいね。ありました。はい、次じゃあ行っちゃいましょうか。
行っちゃいましょう。
フェアリーゴーン、はい、これは松尾さんが選んだ時代。
そうでしたね。
いや、壮大な世界観。
そんなこともありましたっけ。
いや、ありましたよ。
あれ、
間違いない、間違いない。
私が選んだんでしたっけ。
じゃ誰が選んだんですか。
ジョニーさんがなんかフェアリーゴーンとりあえず言っとかないみたいな。
いや、言ってない、
言ってない
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 言ってないです言ってないです。
そっか。
まあまあまあ、でもあの素晴らしい壮大な世界観と、
いや本当にね、
もうなみる魅力的なキャラクターの数々覚えきれないぐらいの
本当にすっげー風呂敷が広かったっすよね。
広かったね。大きい風呂敷だなと思風呂敷だなと思って
何がやりたかったんでしょうね。
分かんない。
本当になんていうんですかね、一応
進まないっていう気持ちはあるんです
よ。申し訳ないっていう気持ちはあるんですけど、あるんですよ。あるんですけど、
うん、
もうなんていうんですかね、はい、私も被害者なんだと。
加害者であり被害者であり。
いやいや、積極的にぶつかりに行った方でしょ。
引かれた引かれたって言ってるけど、いや、あんた飛び込んだでしょっていう。それは実際控え聞かれたけれども、
本当に
あなた飛び込んだでしょ。
実際痛かったもん。
いや痛かった痛かった分かった痛かったよ。
どういう話なんですかね。
いや分かんない。
なんかさ、
うん、
その風呂敷が広すぎて、うん、まず人が覚えらんねえし、
はい、
あの組織とか、
うん、
なんか国とか、
うん、
覚えらん
ね
えし。
覚えらんないね。
そういうのがあるから、はい、なんかあの妖精みたいなのの、うんうん、その力みたいな特殊能力みたいなところも覚えらんねえし、
覚えらんないね。
ダメでしょ、
うん、全然分かんなかった。
あれはだからなんかもう見せ方が下手すぎたよね、
うん、と思う な,
なんかもしかしたらすごいいいその土壌が、
うん、
あったのかもしれない、
かもしれない
けど、なんかその最初からいろいろブワーッと出してる
よ。ブワーッといっぱい出てきた
情報の波が。
俺最近やっとね、フリーアンダーバーっていうのが人の名前だったの分かったよ。フリーアンダーバーってなんかさ、なんか地名とかさ、建物の名前みたいじゃない。
そうね。
組織の名前とかさ。フリーアンダーバーって名前の人いる。
本当だよね。まさか響きかっこいいからつけちゃったんじゃないの。
いやー、分かんないけど、そんな感じ。あの主人公の目的もなんか幼馴染みたいなのを追いかける話かと思ったらさ、
うん、
全然違うことだってじゃん。
そうね、
話が全然あの一本道じゃないというかですね。
そうそうそうそう、
まあ、そこにリアルといえばリアルかもしれないけど、別に1週間に1回しか見れないものにそこまで求めてないですね。
そうなんだよね。だからもうちょっとこう小さく産んで大きく育てるみたいな
ね、
やつじゃないと入ってこれないですよね、みんなあれ、うん、
あれは無理だと思いますわ。馴染みのない世界観ばっかりだし。
そうなんだよね。
名前もさ、
うん、
なんかもうちょっとキリンとかラクダとか出てくればさ、わかるけどさ。
そう、だから世界観を多分理解させるだけでも3話ぐらい使ってもいいはずなのに、なんかいきなりストーリー進めるし。
あるよ。なんか政府の転覆を狙ってたりとかするんだろ。
だろうね。
なんか四大貴族みたいなのがいてさ、その中で裏切りだの裏切りじゃないの、実はこいつが裏に手を引いてたのなんだろうじゃん。
そういうのはね、あの漫画50巻ぐらい出してやってくれと。
そうだね。
アニメワンクールでやりきるとするんじゃねえと。
いや本当だったよ、本当本当。まだリゼロの方がちょっと分かったね、僕は世界観がね。リゼロも怪しいけどね。
お、本当ですか。リゼロだと別にシンプルじゃないですか。
まあまあね、割とぐらいです。
なんか逆にその広大な世界観はあるんだろうけど、うん、その世界観を理解しなくても、
まあそうだね、
あの楽しめるっていうか入っていける、
うん、
で徐々にその世界観は追いつけていけばいいぐらいの感覚だと思うんですけど、フェアリーゴーンは世界観を理解できないと何やってるか分かんないから、
そうそうそうそう、
多分見れないみたいな。
見れない。いや、リ ずれも俺あれなんで主人公戦ってんだっけそもそもさリゼロの話になって申し訳ないんだけど彼別に転生してただけじゃん彼自身にあの世界で何かしたいっていうのは基本ないんだよね。
ないない。
だけどまあ彼の場合そもそも生きてどうやって生きていくかさえわからない状態で巻き込まれていった感じだからね。
う
ん、だからまあよすがないからね。
だからこう物語のなんていうのかな、積極的に突き動かす理由もそんなにないんだよ。
ないないない。だから自分がその置かれた環境
でなんとなくやるだけっていう。まあそういうことですよ。フェアリーコンでしたね。
そうしたね。
これ2期ですけど、2期目は見るんですか？
もういいでしょ。
分割2クールらしいですけど。
お互いにさ、もうそんなに無駄な時間を過ごせない年齢でしょ。
そうだ、まあ、圧倒的にそうです。
うん、やめよ。
いいっすか？
やめましょう。
わかりました。じゃあ次行きましょうか。
はい。
ここからはまあお互いのね、うん、じゃあ僕からいきますけど、
はい、
じゃあジョジョ。
あ
第5部
あ
もう完璧な、相変わらず完璧な実写です。何の問題もないというか、まあまあかつ20年ぶりぐらいに見てるんで、徐々に
5
部を漫画も本当読み返さなかったし、ジャンプ以外すごい、なんか今見るといろいろ面白かったりとかしますね。
ジョルノ・ジョバーナ、
ジョルノ・ジョバーナ、まあ設定がね、あのご都合主義的でとにかくあの実はこういう能力があったとか、
後付けね。
そうそうそう、あとなんだっけな、あの実はボスは二重人格で片方が死んだだけだったみたいな実はボスはまだ生きてるみたいない
くらでもできちゃうじゃん
それそれありなんっていう、二重人格のうちの片方がなんか実体を持って分裂しだしたみたいなことになってて、
はあ、
いや、何それみたいな全然意味わかんないですけど、鹿島でなんかそんなこと言われても全然わかんないしっていう。
確かに、
まあ、なんかスタンド能力もね、人格を入れ替えるとかもうむちゃくちゃなんですよ
そうか、いやなんかね、
そういうご都合主義というか、なんつうんですかもう何でもあるじゃねえかっていう。
なるほどね、
うん、まあまあだ、もうすぐ終わりなんでそれもまあまあよしですけど、
今もうジョジョって漫画続いてるじゃないですか。
6部がやってるんですか今
な。あってことは、うん、そのジョニーさんは、
はい、
ジョジョの漫画の最新版は別に追っかけてはいない、
てないです。5部までです。
あ、
今やってるイタリアの話だけですね。
うん、じゃあ6部まで行っちゃったら、
うん、もう完全に新作としてしか見れない。
なるほど、
はい、6部やるのかしらけどね。
うん、どうなんでしょうね。
もうちょっといいかなっていう感じもします
ね。うん、
惰性で見続けました。じゃあ松尾さん。
私が見たのはですね、はい、僕たちは勉強ができない。
はがないね。
ん？
はがない。
あ、そう、はがない。
違うけど。
結局最終話はまだ見れてないですけど。
はい。はい、
まあ、まだ漫画も全然続いてる作品なので、
これ同じ名前の山田由美かなんかの小説あるよね。
ありますけど全然関係ないです。
全然関係ないんだ。
全然関係ないです。
どういう話しますか。
主人公は真面目な、
うん、
まあ、勉強したい人、
はいはい、
で、ただ家が貧乏みたいな
男性、
はい、で、その学校に、
うん、
国語がすごいできるんだけど、
うん、
医者になりたい人、うん、
はいはい、
医者が天文学者、
天文学者
になりたいから理系に進みたい女の子、
うんうん、いいじゃん。
あと数学がめっちゃできるんだけど、
うん、
文系に進みたい女の子、
はいはい、
スポーツがすっごいできるんだけど英語ができなさすぎて、
うん、
進学が危うい女の子みたいな、
うん、
そういうこうなんか秀でてるものがあるくせに別の道を歩みたい、
うん、はいはい、
でその別の道の方が壊滅的な、
うん、
女の子たちに勉強を主人公が教える。
教えるんだ、
うん、教えることでその主人公貧乏だけど、うん、なんかその要は特待生的な、
うん、
推薦が得られるだったか学費が免除になるだったかみたいな ところで頑張るみたいのでこう繋がっていくような話なんです
、はい、結構真面目な話じゃん。
あの今のところだけ切り取ると確かに真面目な
真面目な
話
な
んですけど、要は、はい、あのハーレムものですね。
あ、そういうこと。なるほどね。
あの、うん、あの本当に何も、なんだろう、付け加えることなく、はい、ハーレムもの。
あ、ですか。
あ、ですね。あのみんな主人公のこと好きだし、
三等分のハーレムってことですか。
でも確かに、まあ、メインヒロインみたいな3人なんだけど、またその一人後から出てきた女の子とか、
はい、お4等分だ。
あと先生とかも出てきたりして、はいはい、
まあ、みんな主人公のこと好きなんですか。
先生はまあ好きっていうほどのことはないですけど、やっぱイチャイチャしてるんですけどね。
羨ましいです。
だけど、はい、まあ本当にマジでハーレムものなんですよ、うん、だから特に語るべきことはないんですけど、うん、なんだろうな、今日、うん、割と作画が崩壊したりとか
するね。
多い
じゃん。おいおい、もうちょっとやばいよ。
なんかそのアニメ業界も疲弊してんだろうなって。
いや本当だよ。いや、なんかあと述べますけど、はい、
生み出すものの、うん、その総量と、はい、その現場がきっとマッチしてない
してないね
っていう中で、うん、あのね、まあ、ほぼ終始作画はすごい綺麗なまんまで、
おいいじゃん、
テンポが良くて見やすいという、非常になんか、うん、うわ俺これだけやればいいんじゃないかっていう風に改めてちょっとね、なんかね、思わされた。
ニヤニヤしました。
ニヤニヤしました。
あ、いいじゃないですか。最近ニヤ、今期やそれ以外ニヤニヤすることなくてね、だから全然なくて、うん、ニヤニヤしなかったんで。
なんかいろいろこうアニメシリアスなものとか、うん、もちろん好きだし、うん、その何を自分がアニメに求めてるのかよく分かってないんですけど、うん、やっぱね、可愛い女の子っていうのはもう大事な要素なんだな、
大事だ
っていう、改めてちょっと気づかされて。
そうですね、
まあ、
そうですね、
ですね、
確かに。
作画が良くてテンポが良ければ大体見れんだなって。
確かに、分かりました。そんなもんですか。
そんなもんです。
じゃあ僕のターンで、8月のシンデレラ9。
はいはいはい。
我々といえば野球じゃないですか。
ですね、
見ました。
あのジョニーさんによって3話まで見
ました。どうでした。
あれなんかね、うん、いや確かに作画もひどかったんですけど、
はい、
うん、ストーリーの展開もね、
ひどかったね。
まあ、よくなかったんですよ、
ね、全然、あの女の子さして可愛いと思わなかった上に、話も別にそんなに感動するほどでもこともなく、うん、まあなんか大好きなもののはずなんだけど、もう一味足りないっす。
そうね、なんか野球やってたら大体アニメなんて面白くな
った、面白いなはずなんだけど、
思ったけどダメでしたね。
ダメだったね。
全然ダメでした。何話まで見たんですか。
結局8話ぐらいまで見ました。
おお、頑張った、
でも一切なかったです。なんかこんなに来るのが
8話ぐらいまで見て、もう試合とかまでは行ったんですか。
いや、まだ行ってないです。
8話で行ってない。
行ってないと思います。
要は部を作る、
そうそう、メンバー集めして、うん、ですね、やっと9人揃うかなぐらいです。
あ、
まあ賞味結構きつい展開でしたね。
ですね。よく8話まで頑張りましたね。
いや、やっぱスマホゲー原作というかなんですけど、まあまあ気持ちは分かるんですけどね、絵が本当に崩壊してるんですよ。ちょっとこれがきついと思いました、やっぱ女の子可愛くなきゃ。
そうね、せめてストーリーがね、なんかありきたりであっても、うん、絵が可愛ければね、見れるところありますもんね。
なんか僕あの今期機動戦艦なでしこ、うん、ATX でやってたんでずっと撮ってたんですけど、
はいはいはい、
あの面白いんですよ。でやっぱり今に比べると作画は全然安定してないんですよね、当時のアニメって。
まあまあ古い
です、うん、だけどやっぱり一回一回ごとに作画監督の味というか、なんですか、その人が作ってるって感じがすごくよくは出てるんですよ。
うん、
画一的じゃなくて、でもまあ和ごとに可愛い、好みの絵と好みじゃない絵とあるんだけど、うん、 まあ、トータルで見てまあ可愛いわなっていう感じになるんで、そういうのもいいんだけど、なんか全然安定しないってよくないですね。
なるほど。
ある一定以上のクオリティの中でブレるのは全然ありなんだけど、うん、やっぱこう目がどこについてるのか分かんないみたいな、目が離れすぎとかさ、なんかそういうのちょっと人間としてどうなのかなってなっちゃうとかね、
確かに
厳しいですね。あとはじゃあ
自分
は、はい、
まあ、そうですね、縦の勇者の成り上がり、
うん、はいはいはい、あ、前回から続いてるやつだっけ。
そうです、だから前回話してないです。
ああ、そうかそうか。
なんだったかな、んかすごいちょっとこう休日に時間を持て余すことがあって、
うん、
アマゾンプライムで、
はい、
あの盾のその勇者の成り上がりを本当になんとなく、
はい、見た
見た、
うん、ラ
ー見たら面白くて、結構なんか面白いなと思って、うん、結局、うん、最後、だから今期ぐらいから見始めた感覚だったんで、12話はアマゾンプライムで
見て、
やってその後はこう、
はい、
今やってるその1週間に1回のアニメのやつに追いついて見てたみたいな感じの見方だったんですけど、うん、まあ、いわゆる異世界ものなんですけどね、
はいはい、
そのなんだろう、まあ、ある意味リゼロと近いっちゃ近い、
リゼロ、
はいはい、展開的にはね、
うん、
あのね、とりあえずまず主人公が異世界に転生して、
うん、
で勇者、まあ、盾の勇者っていうのになるんですけど、
うん、
その絶望的な展開から、
うん、
始まるんですよ、
はいはいはい、
でめちゃくちゃ人間不信になって、でその人間不信になりながら結構ずっと話が続いていくし、でこう仲間集めとかもあるんですけど、まず最初に仲間にしたのが奴隷なんですよ。あの要は人間不信で人が信用できないから、その奴隷の契約をしたその、まあ、ちっちゃい女の子とかをまず仲間にして、こう刺激するような感じで、あの仲間にして、でそれでこう冒険を続けていくみたいな感じなんですけどね。なんかその主人公のだからまさにこう成り上がりな感じなんですよ。その考え方とか実力とかで、
うん、
こう徐々に徐々にこの世間の評判とか、なんかね最初いきなりもうなんていうんですか、ね、
うん、
悪い女の人に国を挙げてなんかこうレイプしたみたいな扱いになって、それで国中にこうお触れが出ちゃうんですよ、
うん、
あいつはレイプした一人やつだ、
うん、レイプ犯ってことがされちゃう、
そうそう、されちゃって、うん、で国中からこうもうソース感が食ら
う、
そもそも俺どうやって冒険始めたらいいんだよみたいな状態から始まっちゃうん でその中からこう成り上がっていくんですけどね。だからまあそういう意味ではいろんなところがこう恵まれた、
うん、
ご都合主義的なところももちろんあるんですけど、
もちろん
それでもね面白かったですよ。なんか、うん、
24番見せるだけの、
ああ全然、いやしかも絵もすごい綺麗なんですよ。それ結構やっぱ大事なんだなと思いますもん。
絵が綺麗
っていうのは、
やっぱ女の子可愛い、
絵綺麗、
そう、原点に戻ってきたね。
いよいよ本当に、それがないとなんか見る気力がなくなるんですよね。
36にして、また一周して、絵が綺麗、女の子可愛い、大事
、まあ、それのに関しては、まあ、女の子綺麗ですけど、
うん、
あのそんなになんかこう恋愛要素とか別になくなる、イチャイチャ感はあんまりない、
いかにもシリアス展開、
うん、そうね、成り上がっていくかみたいなところ、うん、結構面白かったです。
じゃあ、 そうですね、一回区切りましょうか。
はい、はい。